今朝は新約聖書ヘブル書4章14節から5章の2節までとなっております。新約聖書ヘブル書4章14から5章の2節までになります。第3版の聖書をお持ちの方は後ろの方428ページに相当します。それでは拝読させていただきます。ヘブル4章14節。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。以上の箇所になります。以上の箇所から今日はあなたの他に味方はいないと題して水野先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
水野と申します。4月からフリーランスになりまして、枚方チャペルの牧師だったんですけども、今いろんな教会を巡回をしております。それに伴い枚方チャペルが無牧になりましたので、翔太先生に顧問になっていただきまして、今日奉仕をいただいております。皆様のお祈りとご理解、心から感謝しております。今日は祭司ということについて皆さんと学びたいと思いますけども、地区協議会で毎年被災地支援ツアーを行っています。石巻の福音自由教会ができましたので、続けて、行っておるんですけども、2011年から私は被災地に行っております。どうしてかというと、一度見るとね、もう避けられないんですよ。あの悲惨さを見た人たちはもう避けられない、それで毎年行くことになっていまして、去年は、残念ながら行けなかったんですけども、2011年に釜石の教会の牧師と話したことが心に残っております。被災した人たちの支援として、宗教者の役割っていうのは大きいという話をお聞きしました。亡くなった方の遺族の埋葬どうしたらいいのか、やっぱこれは宗教者がやらなきゃいけないことなんだという話をしていました。石巻では身元不明の遺体を土葬しました。しかし釜石の方では住民の希望で全部火葬にしたという話をお聞きしました。私はそれからその人の心を扱う心理カウンセラーと牧師とはどっか違うんじゃないかというふうに考えるようになってきました。一般のカウンセリングの場合は来られた方と一緒に考えて、同情して、そして方向性が見出せるようにお助けするわけですけども、牧師が関わるときにはそれに加えて祭司としての役割があるんじゃないかというふうに思うんですね。牧師に話すということは ただこう痛みを理解し受け入れてもらうというだけではなくて、そこに神様がこう介入されて神様に受け入れてもらっている、取りなしてもらっているという、そういう感じを持つんではないかというふうに思っております。ですから死の問題になりますと医師やカウンセラーを超えた範囲になるのではないかと思います。ある本で宗教学者の山折哲夫さんという方と、それから心理学者の河合駿さん、有名な2人とも有名な方ですけれども、この対談の箇所がありまして、カウンセラーの河合さんは、カウンセラーは徹底的に聞いて聞いて聞くことに徹すること、これ以外にありませんと言いました。で、山折さんは宗教家も言葉を重ねるよりはその人の不平不満、苦しみ、悲しみを受け止めてじっと聞き続けることではないか、そして次の言葉を加えまして、ただ一点違いといえば宗教界は最後に方向を指し示すところではないかという、まあ、そんな話をしまして、その結論は出なかったんです。ところが山折さんはマザーテレサの話を出しまして、山折さんがマザーテレサに会って質問したことがある。さまざまな死を迎えようとしている人の再起の看取りをしている中で解決のつかない困難にぶつかった時にはマザーどうしますかと聞きました。しばらく考えた後に彼女の答えは、そういう時にはお祈りをしますと答えたっていうんですね。このように祭祀というのは他にないユニークなものではないかと思います。で、これは牧師だけではなくて現代では私たち死を信じる者みんなが祭祀だと聖書に書いてあるんです。皆さんがいろんなところに使わされて、そこで祭祀としての役割、祈ってあげる、聞いてあげる、そういうことができるということ、これが大きいことであります。この祭司としての務めについて皆さんと考えてみたいと思います。さて、今日の読んでいただいた箇所ですけども、ヘブルの4章の14節から16節、ここに大祭司が出てきます。これは14節見ると、偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですかとこう書いてありますから、14から16は大祭司であるイエス様のことが書いてあります。5章の1節から2節のところ、これは当時の大祭司のことが書いてあります。祭司がたくさんいます。今日は子どもたちにも話しましたように、旧約聖書ではこういう祭司がいまして、動物を連れてきて私たちはこの動物の上に手を置いて罪の身代わりとしてこの動物を生贄と捧げて罪の許しを求めるわけです。これが祭司です。で、祭司を束ねるのが大祭司になるわけです。この大祭司なんですけども、旧約聖書で、大祭司のことが書かれていますけど、これは将来来られるイエス・キリストのことを表しています。このキリストの働きなんですけども、大祭司となってくださったということは、もう一番大きいことは私たちの味方になってくださったということなんです。皆さんはどんな時にも味方になってくれる人がいるでしょうか。親だって子供の味方であるべきです。夫婦はいつだってパートナーの味方であるべきです。しかし親は子供を捨てる、子が親を殺す、愛し合って結婚した夫婦も離婚してしまって普通の他人に戻るということがあります。人には味方が必要です。誰かが味方になってあげなければ生きる力が出てきません。この14から16で私たちのイエス・キリストが私たちの味方になってくださっているということが書いてあります。この5章の1節から2節のところでは当時の大祭司の話が書いてありますけども、今大祭司はいません。紀元70年にイスラエルが滅ぼされまして、それ以来大祭司はいなくなりました。旧約聖書の話です。で、このヘブル書の手紙の中で大祭司という言葉が17回出てきますから、このヘブル書の主題は大祭司、その旧約聖書の大祭司はイエス・キリストを指しているということがテーマになります。大祭司の仕事は1節と2節見ると、人々の代わりに罪のための捧げ物、生贄を捧げるわけです。そして取りなしをすることです。 その時に大事なことは五章の二節にありますけども、無知な迷っている人々を思いやることができるのですということが書いてあります。大祭司、旧約聖書の大祭司はですね、人々がこう来た時に、罪の生贄を持ってきましたね、その時には思いやることができるということが大事なことなんですね。思いやるという言葉は、日本語の思いはかるという言葉に近い言葉で、人々の情熱、感情をはかり、それを受け止めるという、そういう意味があります。罪をこう犯して、祭司のところに来たときに、お前何やったんだと。お前これ何回目だとね。もうそんなひどいことしたのか、なんてそんなこと言わないんですよ。とにかく思いやって、そして、失敗した人をですね、受け入れて、そしてお祈りをする、まあ、これが祭司の仕事です。私たちの教会はプロテスタントですけども、プロテスタントってね、案外ね、切って切って切りまくるとこがあるんですよね。さばいてさばいてさばきまくる、あれはおかしい、これはおかしいね、あの教会はおかしい、ここはこれだってね、そうやってね、案外ね、切るんですよね、さばくんですよ。しかしですね、大事なことは、間違いをした人、失敗をした人、その人たちを思いやるということが大事な祭司の務めです。失敗した人、弱っている人たち、何度も同じ間違いをした人、まあ、そういう人をですね、思いやって、そして祈ってあげる、生贄を捧げる、それが大祭司の仕事です。カトリック教会では国会っていうのがありまして、聖堂に行くとですね、2つ部屋があるんですね。1つは人々が入る部屋で、もう一つは司祭が入って、で、罪の告白をするわけですね。で、聞いて、その後許しを宣言するのが国会というふうなことをします。私は千葉の教会に行った時には、ガーナからクリスチャンの人たちが来てまして、それで良い、交わりができました。で、聖餐式があったんですけども、受けないんですよね。でどうしてかなって、同じ主を信じてるのになんて受けないのかなと思って、ある時聞きましたら、自分たちはカトリックの教会行ってると。カトリックの教会では罪の告白をして国会をした人がこの聖餐式を受けられるので、それをしてないからって言うんですね。そういうこの習慣があるんだなっていうことが分かりました。私はですね、もしカトリックの司祭で罪の許しを皆さんがこう来ますよね。で、ちゃんと聞けるかなと思うんですね。今日はあの人のことを悪く思いましたとね、なんか盗んでしまいましたってね、悪いことです、ってね、もう出てね、お前なんてことやったんだってね、おのおのそんなもう何回目だってね、そんな風にね言うかもしれませんね。思いやってね、あそっか、弱いんだな、神様にお許しをってね、これがね、司祭の務めだっていうわけですね。その人の側に立つことが大事なんですね。で、これをですね、もう少し分かりやすく言ってるのがローマの8章に出てくるんですね。開ける方はローマの8章、ローマの8章の11節を見ると、8章の、ごめんなさい、31節を見ると、ではこれらのことからどう言えるでしょうか。神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できるでしょう。ここで神が私たちの味方となってくださっているということが書いてあります。34節を見ると、罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方や、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしをしてくださるのですと、こう書いてあります。ここが大祭司の務めですね。イエス様はよみがえられて神の右の座に立って、私たちのために取りなしをしていってくださるという、これはね、イエス様の大祭司としての素晴らしい務めであります。で、私たちの味方になって、私たちのことを思いやって、私たちの側についてくださっているというのが、このロマ書の言っていることであります。この味方という言葉ですけども、アジナカザって書きますよね。で、 この味方という言葉は日本語では名詞ですけども、英語では、あまり名詞ってないんですね。まあ、強制的に訳すとフレンドとかサポーターとかそういう言葉なんですけども、実際の日本語の味方という言葉に当たる言葉がないんです。で、敵という言葉はあるんですけども、味方という言葉が、英語でもこの聖書の書かれたギリシャ語でもヘブル語でもないんですね。で、味方っていう言葉はないんですけど、私たちの側につくという動詞があるんです。で、日本は特に敵味方っていうのははっきりしている民族なんですよね。ところが外国ではこっちの側だっていう、そういう意味で使えております。神様は私たちの側についてくださっている、これがね、聖書で言っていることであります。このローマ書8章では三位一体の神様の素晴らしい働きが表されています。32節を見ると、私たちすべてのためにご自身の御子を抑え惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。父なる神様は御子を惜しまずに渡されて、私たちにすべてのものをくださるということが書いてあります。34節を見ると、罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしをしてくださるのです。イエスキリストが私たちのために取りなしをしてくださっているというキリストの働きがあります。そして26節を見ると、御霊の働きがありまして、御霊が私たち弱い者を助けてくださるということが書いてあります。このように何が大事かというと、神が私たちの味方になってくださっている。父なる神様、イエスキリスト、ご聖霊、私たちが側に立ってくださっているということ、これが素晴らしいことです。ですから、もし私たちの側に立ってくださるならば、35節、患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、こういう中にあったとしても、37節、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと、こう書いてありますように、圧倒的な勝利者と私たちはなることができるということが書いてあります。何が大事かというと、神が私たちの味方であるかどうか。味方であるならば、すべてのものが守られて、すべてのものが与えられて、素晴らしい守りがあるんだということがこう書かれているんですね。これが大祭司としてのイエスキリストの大きな働きであります。私はいろんなことをしておりますけども、今ちょっとフリーランスになったので、ちょっと場所がないんですけども、カウンセリングもさせていただきまして、ある時にアルコール依存症の方の、相談に乗ったことがあるんですけども、アルコール依存症ってすごく難しいんですね。で、今ですね、このアルコール依存症の人たちとっても多いんです。で、日本はですね、本当にひどい国です。ゴールデンタイムにあーっていう宣伝がねあるんですよ。あれはアメリカではありえないですよ。で、女性を使うわけね。で、美味しそうに飲むんですね。あれ、子供たち見たらね、飲みたくなりますよね。それでもうどんどんどんどんこの依存症の人たちが多くなってきて、女性も飲むようになってきてるんですね。アメリカで本当に深刻だから、もうこの地域はアルコール依存症の人たちが住んでるっていうところは土地の値段も下がってるんですよ。それで、問題も起こすから、あんなものは見せない。日本は無策、なんとかしなきゃいけないと思ってます。で、アルコール依存症の場合はですね、非常に分かりやすいんですよ。どういうことかというと、そのままいけば身を滅ぼす、破滅しかないっていう、本当に分かりやすいその構図なんですね。で、もう借金をして滅ぼす、友達も見捨てる、家族も見捨てる、それでだんだんともう身を滅ぼすという、そういうことです。で、解決はアルコールは飲みますという AA というところに行くことがまず第一歩なんです。例えばカウンセリングしてもですね、ダメなんですよ。カウンセリングするでしょ、あなたはどうして来たんですかって言うとね、妻がうるさいから来たんだってね、 飲みましたか、飲んでません、
飲んだのにね、
飲んでません、大丈夫ですか、はい、もう二度と飲みませんって言いますよ。だからカウンセリングじゃダメなんですよ、嘘つくから。でもグループにこう行くとね、もうみんなね、ひどい話をするとね、ああこんなに大きな問題なのかと、ね、こんなにみんな傷ついてるのかと、やめようっていうので、人間関係でこう変わっていくという、まあ、そういうあのアプローチがあるんですね。まあ、これがねどんどん増えてきてます。それぐらいに日本の社会は問題になってるんですけども、まあ、それでこうあの、まあ、こうやった方にね、あんたこの前行くと破滅だよってはっきり言うわけですね。永遠に行けと、ね、そうするとね、はい分かりましたって言うんだけど、行かないですよね。そんな簡単じゃない、行かない。それでね、まあ家族にはね、これが最後っていう言葉を使うんですね。これが最後は最後ではないんですよ。これが最後っていうのは最後から2番目という意味で、次また来るとまたあの最後っていうんだけども違うんですよ。だからこの最後っていう言葉に騙されてはならないわけですね。そうやってこう嘘ついて、なんとか飲みたい飲みたいと思うようになるから、でこういう人たちをね扱うのはなかなか難しくって、そのような方々はですね、褒められたことがないんですよ。いつも叱られて仕事もできなくなるし、家族からも見捨てられて信頼されない、仕事もうまくいかない、カウンセリング来るとね、あんたは破滅だって言われるしね、どうしようもないですよね。で結論は見えてる、で永遠もいかない、ね、でどうしたらいいもんかなっていうふうに思ったんですけども、ある時にね、ある歌からね、私は気がつかされたんですね。NHK の朝ドラの2011年4月から半年、お日様という朝ドラがありました。私ドラマは見なかったんですけども、震災復興もありまして、主題歌に歌詞がつきまして、平原綾香がお日様大切なあなたへという歌で、まあ、これが紅白で歌われました。で私はその阿川佐和子さんの佐和子の朝っていうのがあるんですね。たまたま見てたんですけども、この歌が流れて佐和子さんがこうもうボロボロになって泣いてるんですね。すごくいい歌詞なんですね。こういう歌詞なんですよ。歌えばいいんですけど、歌わないで歌詞だけど。たとえ世界中があなたの敵だって、私だけはいつでも味方だわ、大丈夫信じて、あなたが忘れていても私は忘れはしない、この命を投げ出すのに迷いなんてないわ、あなたは私の奇跡、あなたは私の希望、こういう詩なんですよ。たとえ世界中があなたの敵だって、私だけはいつでも味方だわ、大丈夫信じて、あなたが忘れていても私を忘れはしない、この命を投げ出すのに迷いなんてないわ、あなたは私の奇跡、あなたは私の希望。もう感動して CD を買ってしまいました。で被災地に行くときそれ流してね、それで行くんですよ。このあなたは誰かっていうのはね、まあ被災した人たちとかっていうふうにこう言われてるんですけども、本当にこれはこの詩はですね、聖書の中のキリストの愛を表しているというふうに思いますね。世界中があなたの敵でも私はいつでも味方だわ、大丈夫信じて、あなたの家族はそう言ってくれます、あなたは皆さんは家族のためにそういうふうに言ってます、大丈夫信じて、いや信じられないってね思ってるかもしれませんね。多くの夫婦が本当に味方なのに、いつの間にか信じてなくて他人に戻る、そういうことがあるんですね。この命を投げ出すのに迷いなんてないわ、大切な人のために命を投げ出すことができますか、迷いなんかありませんか、なかなかできないですね。依存症の方は家族か身内からもう希望でなく厄介者とされてるんですよ。もう誰も信じてない、誰も味方はいない、その人にしてることは間違っています。その嘘をついちゃいけないし、なんとかそう依存をやめなきゃいけない、だけども誰かが味方になってあげないとその人は立ち上がれないじゃないかと思うんですね。だから私は最近このそういう人たちのアプローチを変えて、家族に対しては あなたはだけが最後を信じてあげなきゃいけないじゃないかと、で依存症の問題はいけない、ね、最後って言ってあげちゃいけない、ね、だけども信じてあげることが大事じゃないかっていうふうに 誰かが信じてあげなければならないんじゃないかというふうに思うようになって、そのことを、まあ、伝えるようになりました。もう一つ、私は毎年11月に鎌ヶ崎に行ってるんですね。でこれはですね、見たからなんですよ。私2000年に関西に来て、いろいろな服があったので、鎌ヶ崎に行って野上先生のところに行ったんですね。ひどかったですよ。今は綺麗ですよ。最近ね、あそこ星野リゾートも建つんですって。外国人もいるんですよ。もう綺麗な街になりましたよ。ところがね、その当時はね、ここは日本かという感じですね。人々はゆっくり歩いてるし、ゴミだらけ、もうその段ボールだらけですよ。1万人あそこにいたんですから、ホームレスがね。それで見てしまったんですよ。だから私はもうやっぱり離れられなくて、毎年行って、まあ、交わりするだけなんですけども、行くことにしています。で、そこでですね、お酒の販売機があるんですね。その販売機は日本で一番売れる販売機なんです。で、つまりホームレスの人たちの友達はお酒なんですよ。もう空き缶ね、集めて売るでしょ。そうやって何するかというと、お酒買うんですよね。でお酒を買って、こう友達いないから、もう酒だけが友達だっていう、そういう感じですね。こういう人たちに誰かが味方になってあげなきゃいけない。で、野上先生ご夫妻は本当に良い働きをされております。これはそういう方々だけじゃなくて、私自身も、同じです。自分のことを分かってくれる人、いつでも味方になってくれる人、信じてくれる人が欲しいです。そしてイエス様は大祭司となってくださって、私のことを同情して、私のことをよく理解してくださって、味方になってくれて、信じてくれて、まさしくキリストは命を投げ出してくださって、私たちを救ってくださいました。100グラムの悲しみはそのまま100グラム、1キロの苦しみはそのまま1キロ、私たちの側に立って味方になって、そして同情して大祭司となって祈ってくださっている、これがイエス・キリスト大祭司の働きであります。イエス様が足を運ばれたのは貧しい人、罪人、よか捨てられた病人、ハンセン氏病の人たち、やもめ、神がその人たちの味方であることを教えるために、わざわざ天から来て、その人たちのところに行かれました。あなたは大切な人なんだ、あなたは重要な人なんだ、決して、どうでもいいような人じゃないんだということを教えるために来てくださいました。今度は私たちが周りの人たちに祭司となって、そのことを伝える番であるのが聖書で言っていることなんです。ですから聖書では、私たちも祭司なんだ、今度私たちは世の人々のために取りなしの祈りをする、神様を伝えるために私たちは立たせられているんだ、今度はイエス様の代わりに私たちが足を運ぶ番だ、そのようにですね、聖書が言っているんですね。皆さんの近くに見捨てられているような人はいないでしょうか。人を裁くのは本当に簡単ですよ。だけどもその人のことをね、受け入れてあげる、分かってあげる、これが大事なんですね。同情する、思いやる人、味方になってあげる、これが大事なことです。最後にこの一つの話をしたいと思いますけども、2012年に上映された映画なんですけども、最強の二人という映画がありました。私はテレビでこれを見たんですけども、実話の話で、スラム街出身で無職の黒人の男性青年ドリスの話です。もう一人はパリの豪邸に住む大富豪のフィリップという人の話です。この大富豪のフィリップは事故で首から下が麻痺しまして、まあ、それで、世話をする人が必要ですから介護者を募集しました。この黒人男性の無職のドリスは面接に行くと、職業紹介所からお金がもらえるので、ただそのために面接に行きました。ところがですね、フィリップはこのドリスを見て、なかなか面白いなっていうことでこの人を雇うんです。たくさんいた中の中でドリスを雇いました。しかしもうやることとこのやってほしいことはもう正反対、時間は守らない、 仕事は荒々しい、もううまくいかないんですね。ところがこのドリスが立ち直るきっかけがありました。それはどういうことかというと、大祭司のこのフィリップさんの奥さんが入院してたんですね。それで入院したいので病院に行きたいから、お見舞いに行きたいからということでドリスにお願いして車椅子で病院に行きました。その時に奥さんはドリスに何て言ったかというと、一言こう言ったんですね。あなたはいい人よ、私にはわかる。一言、あなたはいい人よ、私にはわかる。この一言でドリスは変わって真面目な人間になって、そして二人が素晴らしいパートナーになっていったという話なんですよ。この言葉はね、いいですよ。明日職場、学校で使ってみてください。あなたはいい人よ、私にはわかる。あなたはいい人よ、僕にはわかる。その人は変わるから。そのように私たちは誰からか理解してほしいんですよ。分かってあげる人、同情してあげる人、祭司です。イエス様は私たちの大祭司となってくださったから、今度は私たちは祭司としての務めをこの地上で果たしましょう。ではお祈りをいたしましょう。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。父なる神様、イエス様が私たちの大祭司となってくださって感謝いたします。私たちの側に立って同情して助けてくださって、折にかなった助けをくださって、どんな時にも私たちの味方となってくださっていることをありがとうございます。今度は私たちは誰か弱っている人、辛い思いをしている人、悲しみの中にある人、誘惑に弱い人たち、そういう人たちの側に立って祭司として祈って、少しでも助けができるような人間となれるように我らを導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。